はい、皆さんこんばんは。ハレルヤ。隣の人に解放感謝しますと言いましょう。神の解放感謝します。ハレルヤ。オンラインの方もようこそ。ハレルヤ。で、今本当にあの神様が私たちをもっと軽くなるために、もっと自由になるために、そしてまたこの季節のためにさらに整えられるようにと、このように導いてくださっていることを感謝します。そして本当に神様はこのハロウィン満月というこの時にこそ私たちに大きな勝利を見せてくださっていることを本当に感謝します。ハレルヤ。で今日本当にもうマイカが今すごいミニストリーを、ね、導いてくれたので、あのその部分についてはもうメッセージしなくてもいいんじゃないかと思うぐらいなんですけれども、私もこの解放ということのからちょっと考えて、そこを入り口にちょっとあの今日話していきたいなというふうに思っていました。それなのでちょっとそこをあの開けたいと思います。あの先週もマイカが言ってた部分なんですけれども、詩編の139編23節と24節を開けましょう。詩編の139編23節と24節です。
ハレルヤ。
よしですか。詩編139、23と24、一緒に読みましょう。3、はい。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください、ね、でここで神様は私を探ってください。いや神様ちょっと恥ずかしいから私も見ないでじゃなくて、神様はよーく隅から隅まで私のことを見てくださいって言ってるんですね。そしてその中に私の傷ついた道ありませんか、私にもっと解放するが必要なところありませんか、そこがあったら教えてください。そのようにして私を永遠の道へ導いてくださいと書いてあります、ね、で私あの、まあ、あの年も、ね、あのちょうどなんだろうね、区切れなんだかしないけど、今年やったら検診のお知らせいっぱい来るんですよ、ね、それで、まあ、あの特に国保なんで、国民保険なんで、もう次から次へと、ね、もうカレンダーに入れとかないと忘れちゃうぐらい、まあ、いろんな検診のこの検診のあの検診だってきます。でそれもあのそう同じようですよね。私たち本当にあの、まあ、自分で調子が悪いなって分かるところは、あここちょっとおかしいなとかって分かるんですね。お腹が痛きゃお腹がおかしいのかなとかさ、骨折すりゃ分かるんですね。だけども自分で気づかないうちに問題を起こしている場所があります。例えば何だっけ、膵臓だっけ、スプリーンで膵臓がんとかね、そういうのってサイレントキラーって言われますよね。だからもうどう何が起きてるかわからないんだけれども、だけれどもこうでその何かが解放されなきゃいけないものがあって、それが私たちを知らず知らずのうちに蝕んでいるっていう時もありますね。だからそのように自分ではあの気づかないところもあるわけですね。でそういうところで人生に呪いが働いている時がありますね。だからそこから私たちがどうやって解放されて、より繁栄の祝福の道に入っていくのか、ね、今日本当に私たちすでにミニストリーから始まっているので本当感謝なんですけれども、そこを個人レベル、そして今本当に選挙の大統領選挙のもう3日前ですから、ね、あのそれがその国レベルでどのように働いていくのかっていう、この2つに分けて考えていきたいと思います、ね、というのはまず個人のレベルでは理解できないと国レベルで理解できないんですね。それなのでまず個人レベルの方から見ていきたいと思います。で私たちがこの解放とか呪いからの解放っていうことを考えるときに、まず私たちはその罪と咎っていうのを理解する必要があります。で、まあ、これ何度かここでもあの皆さん学んだこともあると思うのですけれども、ちょっと復習も兼ねて見ていきたいと思います。まず一番最初に、ね、罪っていうのはどうやって私たちの 人類に入りましたか、うん、アダムとエヴァだよ ね。アダムとエヴァが、ね、神様に信頼する代わりに善悪の知識の実から食べる、つまり私自分でやっていけます、ね、神様の助けがなくても全部知識と、ね、そあの善悪というのを得て自分でやっていけますっていうふうにして神様に反抗した時、ねプラね、その時に罪というものがありました。で罪が入った時に何が起きたかというと、罪と同時に私たちの霊が死んでしまったわけですね。だから初めに罪が入った時にそれと同時に死が入りました。でそれだけじゃなくて、実はあと一つ私たちが覚えなきゃいけないことは、罪が入った結果がそこに伴ったってことを理解しなければいけないんですね。でこれちょっと見ましょう。創世記の3章を開けてください。 創世記の3章の14節から19節を見ると、あなた方はどうしてこういうことをしたのか、あなた方はこういうことをしたから罪の結果としてこれこれこれこれが起きますよっていうふうに神様が言ったっていう場所がありますね。アダムとエヴァに言うところね。それをちょっとみんなで読みたいと思います。いいですか。創世記の3章14節から19節まで一緒に読みましょう。3、はい。神である主は蛇に言われた。お前はこのようなことをしたので、どんな家畜よりもどの生き物よりも呪われる。お前は腹ばいで動き回り、一生塵を食べることになる。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。で、彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。女にはこう言われた。私はあなたの苦しみとうめきを大いに増す。あなたは苦しんで子を産む。またあなたは夫を恋したのが、彼はあなたを支配することになる。また人に言われた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた日から食べたので、大地はあなたのゆえに呪われる。あなたは一生の間苦しんで食を得るようになる。大地はあなたに対して茨とあざみを生えさせ、あなたは喉の草を食べる。あなたは額に汗を流して糧を得、ついにはその大地に帰る。あなたはそこから取られたんだから、あなたは土の塵だから土の塵に帰るのだ、ね、だからこれが罪から結果として入ってきたものが何かとがっていうことについて書かれています。そしたらまず見てわかるのが、女の人は何、夫を恋したが彼はあなたを支配することになると書いてありますね。だからつまり何が起きたかというと、呪いとしてですよ、罪の結果として男性が女性を大切にしないとか、男尊女卑の世界とかね、昔のね、なんですか、その例えば女性には参政権がなかったとかね、女性は昔物のように売られてた、これは罪の結果として入ったトガなんですね、呪いなんです。そしてまたここに書いてありますよね、一生内で苦しんで食を得なければいけない。だから昔エデンの園っていうのはもうアーモンド、桃みたいな、栗みたいな、なんかもうただ歩いてればきっと食べ物あったんでね、それを今耕さないといけない。そして耕してね、耕してもなかなか豊作にならないっていうね、苦労して苦労してちょっとしかやらない、これは呪いが働いている証拠です。でもやれば、耕せば耕すほど豊作になる、そこには繁栄がある証拠なんですね。そのようにして罪には結果が伴った、ね、罪には咎がもしくは呪いがあったということ、このことを覚える必要があります。だから罪っていうのは悪い行動だよね、なんか悪いことをしちゃった、だけどこの罪に対して咎がって言って、そこからもたらされた結末や影響っていうものがあります、ね、そのようにして始まったね、だけれども素晴らしいニュースは何ですかと言ったら、私たちはカルバリのこっち側に住む者たちですよね。ですからイエス様が来られて、そして十字架にかかられて、そしてその罪を流されて、私たちの罪は許されました、ね、救いの道が開かれました。ハレルヤ。これが福音ですよね。グッドニュース、グッドニュースなんですね。それによって私たちは、神様あなたが十字架にかかってくださった、あの十字架の苦しみ、そして流された血潮は私のためだったことを信じますって言って、その神様が、イエス様がなされた十字架の技を自分が受け入れることによって、罪は一瞬で許されるんです、ね、罪は一瞬で許される。で、私の心に入ってくださいって言ったあの祈りをした瞬間に、罪は許されて、私たちは神様の前に義なるものとされました。義なるもの、ね、そして、そこで私たちの罪は許されて、そして死の代わりに永遠の命をいただいたんです、ね、だから罪と死から私たちは生、ね、罪の許しと、そしてまた命へと入れられました。感謝です ね、これ本当素晴らしい、素晴らしいことなんです。これがないとどうにもならないから、その先続かないからね。だから十字架の血によって私たちはもはや先祖の罪を負わせられることはありません。なぜならばキリストの贖いによってすでに、それは取り去られているからです。ただここへあと一つ残っているものがある、それは咎なんですよ、ね、咎っていうのはまだ引き継がれています。で、咎っていう言葉、イニクイティって言葉ですけど、一つの意味は何かというと、曲げるとかプレッシャーかけられるっていう意味があります。だから例えばこの罪を犯したくないのに、その咎が働いているとそこにドンって押されるわけ、ね、それが トガです。例えば、ね、もうすぐぶち切れたくないのに、その例えばそのトガとして怒りがあるとドンって押されるみたいになって、怒ってしまうとか、ね、それとか何か、あ、ポルノを例えば見たくないのに、そういう性的な罪っていうのが、先祖から伝わっていると、それでボンって押されてそっちに行ってしまうとか、そういうパターンですね。繰り返されるパターン、もしくはそのような、なんだろう、圧力、頑張ろうと思ってるんだけども、どうしてもそっちに追いやられてしまうよというもの、これがトガになります、ね、でこのトガっていうのは、私たちが、ね、救われた後に一つずつ解体していかなければならないんです。だからクリスチャンになって次の日、うん、何も問題ないとか言わないんだよ ね、 ね、ここからね、ここから解放される道ができたわけ、ね、でそこから神様と共に歩みながら解放されていくんです、ね、でこのトガが人生に働いていると、救われた後でもトガが人生に働いているとなかなかうまくいかないんです、いろんなことが。で結構どうしてこうなるのっていう、ね、なんでこういうことが起きるかなっていうのがあるときには、それはトガが自分の人生に働いているサインだと言えますね。で例えばよく顕著な例というのは、例えば家族の中に早死に、ね、早くして亡くなってしまう、ね、というパターンがある。それから不治の病ですね、不治の病が家計にある。それからうつなどの精神病の病が家計にパターンとして見られる、ね、それから予期せぬ事故や悲劇が繰り返して自分の家計の中に起こされる、繰り返される事故、そんなのがあると、あ、これは何か自分の家計の中に、その呪いが働いているっていうことが分かります、ね、で例えばこんなで例で言うならば、先ほど言ったように罪があるとトガがあるわけだから、何にもないのにいきなり呪いが降ってくるわけじゃないんだよ ね。そうではなくて、罪が入り口になって、そこから私たちの人生にトガっていうのが、呪いが働きます。だから例えば、自分がとか昔先祖が悪い商談をしていた、なんかビジネスなんだけど、ちょっとそこには不正があったとします。そうすると不正という罪ゆえに家計に貧困が入ってくるわけ、ね、そうするとそのトガの部分が入り口になってるから、せっかくお金貯めても貯めても、なんかこれがぶっ壊れた、あれがぶっ壊れた、なんか、まあ、なんかあってお金がザラザラ出てっちゃう、せっかく貯めたのにまた出てっちゃうとかね、そういうことが起きる。そうするとあれおかしいな、これはね、もしかしたら何かそういうものがあるのかもしれないと言って祈ります。で、分からない時もあるわけ、先祖のことだから。だけどこれかなと思ったら祈って、そこを蓋してあげるってことが大切なんですね。で、それからまた言葉の呪いっていうのがありますね。今言葉の呪い、打ち切りますって言いましたけど、私たちは特に日本人なんかはやっぱりなんていう、間違った謙遜ゆえに、いやいや、うちの子なんてどうのこうのとかさ、言ってしまうんですよね。でそれが呪いのように、子供はそのまま、ああそうなんだ、自分そうなんだ、あ、親はそう思ってるんだ、受け止めてしまうときなんですね。で受け止めちゃうとそれが残ります、ね、でそれが呪いとなってしまうんですね。例えばあんた音痴だね、小さい頃に言われたとします。でそうすると、あ、私は歌っちゃいけない、私は音痴だから歌えないんだっていうふうに例えば思ってしまう、ね、そうするとそれをキャンセルしない限りは取ることができる。ね、でそれとも怪我しやすいって言うんです。この子はよく怪我すんね、あちこちなんですね。もう怪我すんなんで、もうすごい怪我する怪我する言われてると、なんかやたら怪我する。この目線でそれもあれおかしいなと思ったら、目を止めていく必要があるんですね。であとよくあるのがね、私いつも言いますけど、うちの家計もそうだったんで言うんですけど、拒絶の問題っていうのもすごくありますね。拒絶の問題、そうすると拒絶の問題があると、注意されると自分を否定されたように感じてしまうね。そうするとなんか無気になっちゃう、いやいやそうじゃない、もう一生懸命守ってしまう、やたら無気になる、分かったよって言われちゃうんだけど、無気になって自分を守ってしまうというか、ね、それかかと思ったら、分かった、もういいよどうせ私なんかって、今度拗ねちゃうね、拗ねてしまって今度自暴自棄な態度を取る、ね、それだけじゃなくて今度はそれを子供に投影するんですね。そうすると今度子供を怒るときに怒りすぎちゃって、その子の人格を傷つけるような言葉で怒ってしまう、うん、やりたくないんだけど、それは拒絶の傷が働いている、まだ働いているから、それが反応して子供に投影してしまうわけなんですね。 で、あとよくあるのが、例えばポルノの問題もありますね。で、あのアジアの国っていうのはね、日本もそうですけど、すごいそのポルノの問題がありますし、今でもね、もうコンビニ行ったら、あの成人向け雑誌とか置いてあるわけですからね。ね、他の国ではやっぱ考えられないという国たくさんありますけど、日本ではそんな風に簡単にあの置いてありますね。で、そうすると例えば 2,3 歳でもなんか隠れて見ようとするっていうね。そうすると、あ、やっぱ男の子だねなんて言うんですけど、男の子だねじゃないのね、実はね。そうじゃなくて、やはりその先祖から何かが引き継がれていたりして、そうするとなんか、例えば本当つまんない雑誌でもいいよ、雑誌で下着の雑誌が、女の人の雑誌があったら、なんか、ね、2歳3歳なのにこうやって持って、なんか隠れて見ようとするね。これは男の子だからじゃないんですね。そうじゃなくて、やっぱり何らかのトガがそこに働いているっていうことが分かりますね。そしてもういろんなことが入ってくるわけ。トラウマかもしれないしね、トラウマ、それから事故、トラウマとか事故とか病気でなんか、あの事故にあったってびっくりしまう、で、あの時に入ってきてしまうってこともありますね。それからなんか病気でみんながもうみんなで大騒ぎしちゃって、あのその時にちょっとトラウマが入るとか、それから映画、ディズニーなんかも実はそうなんですね。で、そういうのを見るともう怖い、お父さんが小さいね、シンバとか見て、あの、あ、何だっけ、あれ、あ、ライオンキングとか見て、ああ、自分の大切なお父さんとお母さんが死んじゃうんじゃないかとかね、そういう恐れが入ってしまうんですね、うん、あのディズニーっていうのはそういう映画すごく多いから気をつけなきゃいけないです。必ずお父さんとお母さんが死ぬようにできてるんですね。それがものすごいトラウマをもたらすって分かってるからなんですね。で、そういうのも気をつけなきゃいけない。で、じゃあどういうふうにやっていくかというと、まず一番最初に必要なのは気づくことが必要です、ね、だからそれは先ほどの詩編の139、23節24節で見たように、神様、どうぞ私を調べてください、そして私は何が解放されなきゃいけないんです、何から解放されなきゃいけないんですかということを、あの神様に祈ってください。でも今皆さんちょっとした、ね、パターンを聞いただけで、あれこれかなあれかななんてちょっと思ったことあると思うんですよ。そしたら神様、これは何ですかって見せてくださいっていうふうに祈ってください。そうすると何かあった時に急にね、あるシーンをやったら思い出したりするんですよ。なんでこのこと私考えてるのかなとかね、うん、もしくは何かが起きてそれがきっかけとなって、あ、私、あの自分こういうところあるなっていうふうに気づかされたりしますね。そうすると、あのそこで神様に持ってきます。というのはよく私たちがやってしまうのは、ああ自分は本当にダメだダメだ、よし次は頑張ろう、もう失敗しないぞとでそれじゃ残念ながら解決にならないですね。もちろん神様と協力して、ね、あの正しい生活を送っていく努力は必要ですけれども、それだけでは呪いが働いている、トガが働いているところはそれで打ち勝つことできないです。それで打ち勝てるんだったらイエス様の師匠いらない、ね、だけども、あのそうはいかないですね。だからそこで何をするかって言ったら、いつもあの言いますけど、ゴミ掃除してネズミが来ないようにする、ね、つまり何かというと、そこで、あ、神様、例えばじゃあ貧困があって、ね、あの不正のビジネスがあったと気づいたとします。そしたら、主よ、今私の先祖が行った不正のビジネスを、に悔い改めます、それを許してください、今その罪のところにあなたの十字架の血潮を置きます、そしてその不正の罪から来た呪いをイエス・キリストの御名によって私の人生から追い出します、うん、これでゴミ掃除します、ね、そしてゴミ掃除すればネズミがちょろちょろ入ってこないんです。だから今その入り口を閉じます。そしてここで私の人生に働いているネズミどもよ、ね、悪霊どもよ、私の人生から出ていきなさい、このように祈ります。いいですか、ね、で、あとで、あの一緒に祈りたいと思います。まあさっきも祈ったよね。でそのようにして祈る。そうすると、あの問題がここに入ってるとなかなか見えない。例えばデコに何かついててもなかなか見えないでしょ、自分では、ね、だけどこれ外に出てくると分かるわけ。そうするとまた戻ってこようとすると、あ、いらないよ、私これもう関係ないよ、決別したよっていうことができやすくなるんですね。でそれを何度もやっているとそれが習慣化して、もう自分は完全にそのパターン、悪いパターンから自由になります。で私自身もいろんな、まあ、解放というのを受けてきましたけども、やっぱり一つ、あの何かね、やっぱ鍵となる解放ってあるんですよ。で私はそれはちょうど本当結婚する1年前ぐらいに受けたんですけども、そこで本当に人生変わっちゃった。そこからは、それまではまあよくいろんなことが起きるもんだ、本書こうかなと思ったこともありましたけども、その解放を機会に、まあもちろんですね、ちょこちょこ必要なんですけど、会話は。そこからほぼ人生何やってもうまくいってる。最高だね。でも本当そうなんです。ね。だからそれは解放されるってことが本当大切なんです。 本当大事です。そうすると人生めちゃくちゃ楽になります、ね、だからますます自由に、ね、神にある自由のところに入っていきましょうね。アーメン。じゃあちょっと国レベル行く前にちょっとそのこと祈りましょう。皆さん立ってください。今度それがじゃあ国とかね、社会に対してどのように働くのかっていうのをこれからちょっと説明したいんですけれども、その前にまず私たち個人の人生のために祈りたいと思います。じゃあ皆さん祈りましょう。神様、今日ちょっと待って、じゃあ先なんでね、主よ、今日あなたが賛美を通してその解放のミニストリーを行ってくださったことを感謝します。ですからすでにたくさんのことを今私たちは解放を受けました。ですから主よ、ありがとうございます。あなたが十字架にかかってくださって解放される道を用意してくださいましたから感謝します、ね、ですから主よ、今私を上頭のてっぺんからつま先まで探ってください。主よ、あなたにあって私はますます解放されたいです。あなたにあってますます自由になりたいです。主よ、私のうちに癒されるべきところ、解放されるべきところがあるならば、主よ、あなたがそれを示してください。そしてそこに私たちは十字架の血潮を置きます。そしてそこから来るあらゆる悪しき影響をイエス・キリストの御名によって私の人生、そして私の家族の人生から追い出します。そして私がますます自由の道、繁栄の道、祝福の道に歩み入ること、そのことをイエス・キリストの御名によって宣言します。
アメン。
アーメン。ハレルヤ。じゃあ皆さんハレルヤと叫びましょう、ね、ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ。主はあなたが良い働きを始められました。これを完成と至らしめてくださること、そのことを信じます。主は私たちが同じ問題を繰り返すのではなく、主よ、今日が今が救いの時であること、
yes.
そして解放の時であることをイエス・キリストの御名によって宣言し、yes. あなたに期待します。アーメン。
アーメン。
ハレルヤ。ハレルヤ。ね、ハレルヤ。ではですね、これをちょっと一歩進んでですね、今度はこの国レベルのトガからの解放ということ、それを考えたいと思います。ね、で私たち個人、その罪が入った時に何が起きたかって言ったら、トガが来ましたって言いました、ね。だけどそれは自分個人だけではなくて、それによって人間同士の関係っていうに影響が来たわけだよね。だからそれによってアダムとエバも今までの平等の関係から、その男が女を支配するっていう、そういう関係に、トガの結果としてなってしまった。だけどもここで私たちがクリスチャンとして解放される時に、本当の神が意図した、ね、夫婦関係っていうのに回復されていくわけです、ね、だけどもそうすると人間と人間の関係っていうのはトガのせいで崩れてしまいました。そしてそれだけではなくて、今度人と自然の関係、これも、おかしくなってしまった。それによっていろんなその環境問題っていうのが入ってきたわけなんです、ね。でこの社会にトガが引き継がれるっていうのを一つの例としては、例えば奴隷制度っていうのが挙げられます、ね。で人間が相手の人間を蔑む、もしくは道具化する、商品化する、そのようにして奴隷制度ができた、ね。これはトガの罪の結果のトガといえます。そしてまた先ほど言ったように男尊女卑の社会、ね、これもトガの結果といえます。そしてまたその政治腐敗ってなるよね。例えば、ね、日本はね、感謝のことです、まあ、このレベルはそんな、まあ、ちょっと政治家の方ではどんなふうな感じかよくわかんないんですけども、ね、例えばちょっと払わないと、ね、学校パスできないとか試験に受かないとか、そういうのないですよね、日本ね。でもそういうふうにしないと、もうどうにもなんない国もあるわけですね。それも罪があって、罪の結果としてそのような賭博っていうのが社会に溢れていくわけです。ですからその私たちがクリスチャンとしての働き何か、これを考えるときに私たちのすごく大切な働き何かというと、社会に義が、正義が回復させられるために働いていくことなんですよ。 不義があるところをその不義を引きずり下ろして、そして代わりに義を据えていく、これが私たちクリスチャンに与えられている働きなんですね。ね、これすごい大切なこと。で、私たち今回ね、このコロナの選挙だっていうのがあったので、すごい不義と義っていうことについて、今までかつてないほどに考える年だったんじゃないかなというふうに思います。で、この不義っていうのも同様で、私たちその不義があると何があるかというと、そこに罪があるわけですから、悪魔に対して入り口を作ってしまうわけですね、社会に対して、ね、そうするとそこを通していろんな呪いが入ってきます。そしてその呪いっていうのは私たち目に見ることができるんですね。例えば社会が子供を保護しない、ね、その例えば今児童ポルノとか人身売買っていう問題ありますけれども、そういうふうに社会が子供を保護しない、守らない、逆に商品化する、利用する、弱い者を利用する社会になっていくとか、それからもしくは不義が入り口になって貧困が、ね、その国にあるとか、ね、もしくはその不義が原因となって争いがある、戦争がある、ね、もしくはそこで農作物が育たない、もう土地が農作物を産出するのをやめてしまう。そして砂漠化もそうなんですよ、ね、場所が砂漠になっていく、ね、あれも不毛になっていくわけですから、そこに祝福が満ちているとは言えないですよね。そういうふうにしてその不義があることが結果として私たちはその社会にいろんな形でその不義が表現されていく、呪いとして表現されていくっていうのを見ることができますね。だからじゃあ国に義をもたらすためにはどうしたらいいのかっていうこと、そのことを今日ちょっと考えていきたいと思います。聖書を開けましょう、ね、まず一つやること、それは私たちが聖書的な善行、良いことだね、良いことを実践していく、社会で実践していくっていうことです。じゃあそれをちょっと見たいと思うんですけども、イザヤ書を開けましょう。イザヤ書の1章、イザヤ書の1章15節から20節まで開けましょう。イザヤ書の1章15節から20節までです。イザヤ書さん、はい、あなた方が手を伸べ広げて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを多くしても聞くことはない。あなた方の手は血まみれだ。洗え、身を清めよ。私の目の前からあなた方の悪い行いを取り除け。悪事を働くのをやめよ。善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を裁し、みなしごを正しく裁き、やもめを懸命もせよ。さあ来たれ、論じ合おう。主は言われる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。あなた方はもし喜んで行こうとするなら、この地の良いものを食べることができる。20節も読みましょう。しかしもし拒んで背くなら、剣に食い尽くされる。主の御口がそう語られる。ここに書いてありますね。ここに書いてあるのは、さあ来たれ論じ合おう。あなたが喜んで聞こうとするなら祝福来るよって書いてある中級ですね。だけども20節を見ると、しかしそうしないのであれば、この地は剣に食い尽くされる、つまり呪いがやってくるよって書いてあるの。じゃあ何をしてないするのかっていうと、それは17節に戻るわけです。それは 何かというと、善をなすことを習い、公正を求めるね。まず公正、社会の中に公正がある。そして虐げるものを正す、ね、だからそこで暴虐を払う、力で解き伏せているような、そういう悪い人たちを正す。それからみなしご、孤児だよね、ね、孤児を弁護する。そしてまたやもめ、やもめっていうのはあれだよね、年配の、ね、伴侶が亡くなった人、やもめを弁護しなさい、ね、つまりそのようにその、ね、父母がいないもの、そしてまた夫を亡くしたもの、そういう人たちを支援しなさいよ、ね、そしてまた公正を行いなさいよ。そうすることによって、そうするならばその地は良いものを食べることができる。そうするならばそこに祝福やってくるよ。でもそうしないのであれば剣が来ちゃうよって書いてあるわけ、ね、だからまずそれが一つですね。 そして次に見たいんですけれども、今日は特にこのここに集中したいんですが、イザヤ書の5章見てください。イザヤ書の5章20節から24節まで見てください。イザヤ書の5章20節から24節です。はい、いいですか、読みましょう。3、はい。災いだ、悪を善、善を悪という者たち。彼らは闇を光、光を闇とし、苦みを甘み、甘みを苦みとする。災いだ、自分を知恵のある者とみなし、自分を悟りのある者と思い込む者たち。災いだ、酒を飲むことにかけては有志、強い酒を混ぜ合わせることにかけては豪の者。彼らは賄賂のために悪者を正しいと宣言し、その悪者から正しい者たちの正しさを遠ざける。それゆえ火の下が枯れ木を焼き尽くし、枯れ草が炎の中に溶けゆくように、彼らの根は腐り、その花も塵のように舞い上がる。彼らが万軍の主の教えをないがしろにし、イスラエルの聖なる方の言葉を侮ったからだ。ここまでです、はい、ね、でここに書いてあるでしょ、災いだ、悪を善、ね、悪いことなのにそれいいんだよ、ね、そして善を悪、いいことなのにそれおかしいよって言う、ね、そしてまた暗闇なのにこれ光だよって言って、光なのにこれ暗闇だよっていうこと、ね、でまさに今本当にそのようなことが起きていますよね。でその時に何をもって、良いものを善を悪と呼び、悪を善と呼ぶかというと、これは法律がどうなるかっていうところに大きく関わってくるわけなんですよ。だから法律が、ね、悪いことでもこれはいいよって言えば、それがあれみんなもやってるし悪いことかもしれないけどいいのかなってなりますよね。そしてこれはいいことなのにこれおかしいよって言われると、あれでもじゃあこれはダメなのかなってなってしまいますよね。だからそのようにして、その聖書的道徳観に即した立法が制定されているってこと、これすごい大切なことなんです、ね、でそれそうじゃないとなかなか今度は法に反して戦っていくことになるよね。そうするとすごくもっと戦いっていうのがまあ難しくなっていくわけですよね。だから私たちがいつもその良い法律が定められるようにね、その聖書的な道徳のある法律、そして憲法が定められているってことを見ていくっていうのがとても大切なことなんです。それでそれだけではなくて、一度決まってしまうとそれが憲法上は悪いことじゃなくなるでしょ。そうすると人々も私たちもそれに対して良心麻痺してくるんです。だって憲法いいって言ってるから、なんかそれやってもまあ、どっちに捕まらないし誰も悪いって言わないからいいのかなって、でだんだんその罪に関して合法化された罪に対して良心が鈍くなっていくんですね。で例えば昔 の例で挙げるなら奴隷制度ね、先ほども言ったけども、奴隷制度なんかもそうですよね。奴隷制度っていうのはもう法律上守られていた、ね、悪いことではなかった。そうするとね、まあいいのかな、みんなやってるし、ね、こういう社会に住んでね、奴隷がいなきゃビジネスも成り立たないからいいのかなって思っちゃうわけなんですね。だけども、ね、聖書で語っていることは何かというと、神の言葉は昔も今もこれからも変わらないわけでね。だから神様がダメと言ったものは、ね、どの時代でもダメだし、神様が善と言ったものはどの時代でも善なんですね。だから時代によって善悪っていうのは変わるものではないんですよ。ね、その時代、今は昔はそうだけどね、今そういう時代じゃないからではないんです ね。だからそれを、ね、例えばアブラハム・リンカーンとか、まあ、他にもたくさんいますけども、多くの、ね、人々が、ね、主にクリスチャンですね、たちが、あ、これは聖書に反してる、おかしいって言って、そしてそこですごい戦い、まあ、まさにディープステートの戦いみたいなもんだよね。奴隷制度と戦って廃止していくっていうのは、もう経済の世界の経済ストラクチャーを全部変えなければできないことだったわけですから、まあ、実際南北戦争になったりとかして戦争まで起こしてこの奴隷解放っていうのにしていったわけです。それもアブラハム・リンカーンっていうね、本当にクリスチャンの人がこうやって見て、これは神様に喜ばれない、ね、これでは祝福来ないと言って、まあ、戦っていったわけですよね。そのようにして今までも義っていうのが据えられていきましたね。 そして今回ね、あのエミ・コーニー・ベアレットの話結構よくしていますけれども、この選挙ギリギリ前になって、アメリカの最高裁判事の、9人目の人ですよねが、決まりましたね。もう決まりましたよ今週ね、彼は彼女はジャッジ・ベアレットにあのなって正式に指名されました。ハレルヤ、ハレルヤですね。で今この時にあって、あの憲法法律が守られるってことがものすごく大切、ね、だからあの法律を守る、法律が何て書いてあってどのように意図されているのかをちゃんと解釈してそれに忠実にあの判決を下していく判事さんが必要なわけですよ、ね、だけどもこれがいやもう自分が判事に入ってこれやりたいからこっちに引っ張っていこうっていう人がそこに送り込まれるっていうのはこれは良くないわけですよね。だからもうここを守るっていうのはものすごい大切なところだったわけですね。だからこのように本当にその、まあ、カトリックの敬虔なカトリックの人で、そしてまたすごくその法律にあの法律的に保守派、法律に忠実派っていうんですかね、うん、そういう人があの与えられたってことはすごく素晴らしいことだと思います、ね、そうこうやって国の義って保たれてるんですね。で例えば あと一つのことをちょっとあの中絶の話を少ししたいと思います。であの今回はそのエミ・コーニー・ベアレットさんのことが、まあ、判事になったことで、その1973年にあの合法になってしまったロビー・ウェイツっていうのがあるんですけども、その法律があの覆されるんじゃないかっていうね、そしてまた中絶に関して法律が変わるんじゃないかっていうことをあの多くのクリスチャンたちが、まあ、ずっと祈ってきて、それを今期待しています。で実は日本でもそうですよね。日本というのは、まあ、大昔から、まあ、中絶というのは ありました。あの合法じゃない時も長いことあったんですけども、でも ありました。そしてあの実はちょっと余談だけど、イザナギ、イザナミだっけ、神道の一番最初の神道ので一番最初に生まれた子供もあの水に流してるっていうね、もうそこから神道って実は始まってるんですね。で1900あのいつ合法になったかっていうと、これ戦後なんですね。でこれが1948年に優生保護法っていうのが、まあ、通って、まあ、今の母体保護法だよ ねだからまあ事情があれば、ね、こういう事情があればあの中絶してもいいですよっていうのがあの正式に成立しました。でも私すごいびっくりしたんですけども、あのそれでその中絶が合法化しました。そして合法化したその翌年っていうのは中絶件数っていうのは10万件ぐらいなんですね。で10万件ってすごい多いんですけれども、でもその体内に宿った赤ちゃんのうちの中絶された率というのは 4% だったんです。ところがなんとその4年後、1953年になると、この中絶件数が114万件だったんです。そしてそれを計算すると、まあ、実際に赤ちゃんを、ね、妊娠しました。そして妊娠したうちの生まれたのが 40% だけなんです、計算すると。つまりだから5人いたら3人は生まれてあの、まあ、中絶されてしまったってことになります。でこれがなんと1957年になると 30%、ね、対出生率でも 70% になる。つまり10人、赤ちゃんがあの宿って実際に生まれたのが3人なんですね。だからこれを見ると分かることは、法律でかいなってことなんですよ。法律になったとよく団塊世代って言うでしょ。で団塊世代っていうのはあのギリ前なの、だから48年前の ねでそこから いきなり変わっていくんです、日本 あの分布図っていうのはね。それは何かというと法律が変わったからなんですね。だからこの法律が変わるっていうのはものすごい大きいことだっていうのが分かります、ね、で日本っていうのは、まあ、このような状態ですから、あの特に年配の人なんかと話すとジャパンライブの時もすごいつくづく感じなんですけど、まあ、それはいいんじゃないって思う人多いんですよね、うん、っていうのはあまりにもよくあることだったから、それに対してちょっと、まあ、慣れてるって言ったらいいんだけど、ここはしょうがないんじゃないなんてあの結構言われるんですよね。であの だからそれくらい、まあ、よくある私たちの間でもよくあるあの問題であって、おそらく私たちの家系の中でも関係ない家系ってほぼほぼいないと思います、ね、だからこそあの私たちもなかなか、ね、すごいプライベートな話だし言いづらいなっていうふうに思ったりするんですけれども、だけれどもあのそれ仕方ないよね、それじゃなかったことにしようって言って闇に葬るっていうか、見なくてもやっぱり癒しが来ないっていうことと、やっぱりこれに向き合ってきれいに神様にしてもらわないと、トガが引き継がれてしまうという、 この2つの問題があるんですね。だからむしろやっぱり神様の前に持ってきて、そして罪を告白して咎を砕くことで本当に癒しが来る、ね、だから私たちもそれがあるからゆえに、神様のもっと素晴らしい計画があるがゆえに、私たちは言いにくいんですけど、やっぱり語っていかないといけないんですね。で、神様にとってこれはすごく大きなことなので、私たちも本当に語っていかなければいけないなと思います。で、だから本当今回ね、アメリカの法律にもついにメスが入れられようとしています。で、この1973年にアメリカでは最高裁において、もう全部の全国挙げて、その中絶が合法になりました。それまではまあ州によってバラバラだったんですね。で、そこから1973年から今まででその中絶された命っていうのは6000万人上るっていうふうに言われています。ね、だけどそれがすごい、いやーすごいなと思うんですけど、これはなんでそういう法律になったかというと、2つの、中絶2つのケースがあったわけで、その人たちが、その女の人が中絶させてくださいって言ったんだけど、自分の州ではできないから、それが控訴して最高裁に行ったっていう話なんですね。でもこれがすごいんですけれども、このローっていう、本当の名前じゃないけどローさんっていう人がいて、でその人が自分はちょっと育てられないから中絶したいって最初に言った。そしたらこの弁護士が飛びついたわけ。でっていうのは、これを変えたいなって思ってる弁護士がいたわけ。だから妻、常にすでにこの人を助けることじゃなくて、こういう法律作りたいなって人が食いついたわけ、ね、でこれでどんどん上げていって控訴していって、最終的に最高裁まで持っていって 大勝利したわけなんですね。ところがなんと、この女の人は実はやっぱり中絶したくないって言ってしてないのしてないので、養子縁組したんです、そしてこの人は今中絶大反対の運動家です。で、実は2つケースがあった。こっちは一人の方は、この人は4人目ができちゃったんだけど、離婚しようとしてたわけ、旦那さんと、ね、でできちゃったらどうしようって言って、じゃあ中絶した方がいいんじゃないっつって、またここにも弁護士食いついたわけ、ね、で、そしてこの人のケースまでだけど、彼女は中絶したくなかったんですよ。ところがもうこっちが躍起になって頑張ってるから、このままだったら無理やり降ろされるっつって逃げてるんです。でもこれも最高裁まで行って、この2つがすごく鍵になって法律に変わったんです。だけどこの2人ともどっちも中絶反対運動家ですだからこれ見てわかるでしょ。だからその本人じゃなくて、それをやりたい人たちがいるわけ。そういう人たちが持ってこうとするっていうね、こういう働きによってされるわけですね。だからそこ私たちがやっぱり立ち上がっていかないと、ね、いや言いづらいな、こういうのはプライベートな話だけじゃなくて、やっぱり言っていかないと、どんどんそういうことを持ってきたい人たちに持ってかれちゃうっていうね、これが分かりますね。で、先ほど言ったように、その一番大きな問題ではないかと、こういう不意があると必ずそこを通して、なんていうのかな、結果っていうのがやってきます。だから例えば今その、ね、中絶のことがありました。そしたら結局ね、なんで今こんなに小児性愛者が多いかって、おかしいと思わない？なんでさ、大の男がさ10歳11歳の女の子を狙うのかっておかしいと思わない、ね、それから、その子供たちの搾取、子供たちなのに、自分も子供いるかもしれないのに平気でね捕まえてきたり、もうね、なんかうまいこと言って買う、ね、商品化する、どうしてそんなことができるのかっていうと、やっぱ罪があるからなんですね。で、罪が入り口になってそういうことがどんどん起きていく、ね、そして世界中でそういうことがなされていくっていうふうになってしまうんです。だからやっぱり根の問題っていうところを対処していかないことには、そこからどんどんどんどんいろんな、こうなんていうの、他の問題へと広がっていってしまうわけなんですね。だからそこが大きいのね。だから 穴が開くと、そこからすいませんって入ってくるでしょ、ね、ですいませんって入ってくるんだけど、だんだんこうやって少しずつ悪魔は涼しいからね、どんどん大きくしていくわけよ。でもっと連れてお前も来いみたいになって、今度どんどん大きな流れになってしまうわけなんですね。だから止めない限りは状況はもっとひどくなってしまうんですね。だから例えばLGBTQ の話なんかもそうですよね。で、今日はちょっと言いにくい話題を次から次と言いますけれども、例えばその LGBTQ のことも、私ちょうどね、 なんだっけ、同性婚が認められる法律が通った日、たまたまアメリカにいたんだよね。でアメリカにいて、アメリカであのオバマがね、ホワイトハウスを七色に虹色にあのライトアップしましたけど、あの日ちょうどアメリカにいましたね。でそれを見ると、まあね、まあでもね、いろいろいろんな人がいるからね、性の好みもいろいろだからいいんじゃないって思うかもしれませんね。でそこに関して私たちも別に、あ、私は間違ってるよっていう、なんていうのかな、差別するわけではないわけ。そんなことはもともとクリスチャンも言ってないわけね。だけど問題は何かというと、合法化されることによって彼らの権利っていうものが出てきますよね。そうすると結局そこが入り口になって何が起きたかというと、トイレが男女分けられなくなったんだよね、アメリカって。ね、だからお店とか例えばね、伊藤洋華堂とか行ったら普通青と赤とかなってるじゃん。それをやめましょうってなったわけで、男も女もあの一緒のところへ入ろうってね。 それとか自分がもしくはあっても、自分が女だと思う人は男でも女性トイレ使っていいってことになったわけ。そうすると結局は犯罪のもとになるわけですよ。そうすると普通の格好なのに、俺あの女ですって言って女女子トイレ入ってきちゃうんですよ。でたまたま一人でトイレとか行ってたとするじゃん、子供が。嫌でしょ。でそういうことを嫌だって言うと差別者っていう風になっていくわけ、ね、こういう風に法律ってちょっと開けちゃうとダメなんですよ。で 次から次へとなって、でその後何が起きましたかって言ったら、今度はあの例えばゲイ結婚でね、その同性婚の時に、じゃ あのウェディングケーキを作ってくださいって、こういう話みんな聞いてます。で作ってくださいって、あ、私クリスチャンなのでその同性婚には合意できないんですよ、でたくさん他にケーキ屋さんあるから、どうぞ別の方でウェディングケーキ頼んでくださいねって言うと、今度は訴訟を起こすわけですよ、ね、そしてケーキ屋さんとかベーカリー屋さんが潰されていったわけ、ね、今でも起きてます、ね、でそういう風になっていく、ね、だから一つそういうことがあの、なんていうのかな、空いてしまうと、そこからやっぱりクリスチャンにアタックが入ってくるわけ、ね、そしてあのそういうふうに子どもたちに対してもアタックが入ってくるわけってことがどんどん起きていったんです。でもね、よく考えたらね、これみんなさ、アメリカ人全員がこのことを望んでたと思う？望んでなかったんですよ。だから法律って意外に民意は反映されてないの。だけどこれ やりたいと思っている人たちがいるわけよ。そうすると何かあった時にくっついてきて、それを持っていくわけなんですね。でもじゃ あの国民全体がそれを願ってたかというと、別にそういうわけではないんですよ ね。で、まあこういうことが起きているね。だからこの法律が何か、ね、決められる、ね、そしてそれが本当に神様が言っている、ね、繁栄をもたらす、祝福をもたらす道徳観に即しているってこと、これはとても大切です。で先ほど あの中絶の話にまたちょっと戻りますけども、今度は何が起きたかというと、今民主党の人たちというのはすごいあの中絶推進派なんですね。でなぜかというと、それイコール女性の権利で全くつなげてイコールで考えているからです。だからそれに反対すると、あのだなんだっけ、フェミなんていうの、だフェミニストじゃなくて女性蔑視だとかね、うん、そういうことを言い出すわけね、とかあの時代遅れだとか、そういうふうにしてあの必ずレッテルを貼ることによって話が曲がっちゃうんですよね。別にそんなこと言ってるわけじゃないのに、ね、で何が起きたかというと、ニューヨークで去年はあの40週まで中絶していいことになったんですね。40週まで陣痛中でも中絶していいことになったんです。そしてそれがびっくりですよね。それがびっくりなのに、その時にそのサインをした日に、あの摩天楼というんだっけ、あのニューヨークのなんかあの辺を全部ピンクに染めて、そしてあの盛大に祝ったので、今日は女性の権利が大きく飛躍する歴史的な日ですって言ったんです。だからいかにこうやってあのなんだろうな、ねじ曲げられて、そしてそれがあたかもなんか素晴らしいことかのようにね、見せてしまうということが分かりますね。だけどこれは先ほどイザヤ書で見たように、善を悪という、悪を善というということになってしまうわけです。でそれに反対すると、今度は法律化されてしまいますから、今度はこっちに対するあの風当たりというのが強くなってくるんですね。だからこそ私たちは今あの義を回復させるため、ね、そして神様の聖書的価値観を、回復させるため、据え付けるために、あの常に語っていかなければいけないし、そしてまた行動を起こしていかないといけないんです。ですごい面白いんだけど、あの私よくうちらよく第一列王記18章の話するでしょ、ね、あの裁判ね。でそしたらやっぱり結構いろんな預言者が喋ってるんですよね、第一列王記18章、ね、で第一列王記18章の話は何ですか？バールと エリアのカルメル山の対決だよね。でそこで2つの祭壇があるわけですよね。で1つの祭壇というのは何かというと神様の祭壇、そしてあと1つの祭壇は何ですかって言ったらバールの祭壇です。でバールという神はどういう神かということについてもいろいろ話してきましたね。その支配イゼメルの霊というのがくっついてきますよね。でそこにコントロールがある、そしてまた性的な罪をもたらすものなんです。だからバールとかモレクというのはこのバールの神様とモレクの神というのはつながっていますね。その2つの祭壇があるね。で今回今、まあ、私たちは投票権ないですけどナンシーさんだよね。だけどもここでエリアは何て言うの、あなたはいつまでどっちつかずによろめいているのかって言うんだよ ね。だからあなたは神の祭壇につくのか、ね、それともなんか怖いからなんかバールの祭壇につくのか、どっちかにしなさいというわけ。この途中真ん中ってわけにいかないわけよね。で真ん中がないわけよね。祭壇はどっちかになるわけ、ね、でこっちの祭壇に連なるのであればこれが義の祭壇ですよね。義の祭壇に連なるならば私たちはそこから祝福を見ていくことができます、ね、だけれどもここでどっちかなっていうことを今世界レベルで神様がどっちにつくのか決めなさいって言ってるの ね。だから私たちもなんか、まあ、こういうこと言うと角が立つからなっていうのか、それとも真理を語っていくのか、どっちか決めなきゃいけないんですね。日本人でも、ね、アメリカもなおさら今求められていると思いますけども、ね、そしてだからつまり投票するっていうのは、ね、投票箱にラブレター入れるわけじゃないよね。トランプラブとかさバイデンラブとかってラブを入れるわけじゃないわけ、ね、そうじゃなくてどっちの祭壇にあなたがつくんですかっていう、ね、そのプロライフなんですか、プロチョイスなんですか、ね、で LGBT 用語なんですか、まあ、用語は用語なんですか、その法律として認めるのかそうじゃないんですか、ね、そういうことを社会主義の方マルクス主義の方行くんですか、それとも資本主義の方行くんですか、そういうことを決めていかなければいけないね。じゃあ神様の聖書的な真理に照らし合わせて、いやトランプは俺気に入らないとか、トランプ好きじゃない、好きじゃなくても嫌いじゃなくてもどっちの祭壇が義の祭壇ですかって神様聞いてるわけ、ね、その時に私たちはその義を選んでいかないといけないんです ね。義がなければ祝福は来ないんですね、でも義があるところには祝福が来るんです、ね、それはただ単に義っていうのはもちろん神様祝福が来るけど、聖書的原則っていうのはうまくいくんです、ね、別に奴隷制度やってたってそこで祝福来ないの、ね、別に、ね、女性搾取してたってそこで祝福は来ないんですよ本当の意味ではね。でだけども本当に神様の価値観っていうのはよくできていて、それに従って私たちが社会を回していくときに祝福のサイクルに入ることができる、祝福がやってくる、祝福から祝福へと渡っていけるっていう、いうふうに神様がこの地球を作っておられるんです、ね、だから私たちは本当にそのことを理解して、ね、義を追い求めていきましょう、ね、そしてその義のをもたらすものとしてますます立ち上がっていきたいと思います。ハレルヤ。
ハレルヤ。
でも本当ね、11月どんな風になっていくのか、まさにあと3日後ですけれども、ね、本当に力強く祈り続けていきたいと思います。そして本当に11月ノベンバーサプライズが待ってるっていう風に言ってる預言者たちたくさんいますね。だから本当に神様が今日ね、みんなが預言と宣言したように、いろんなことが明らかになっていくと思います。だけども私たちは本当に祈り続けて、ね、いかないといけないですね。ね、まだまだ今そのことが起きようとしているところなので、でもそれと同時に本当に神様が素晴らしいことをやってくださることを祝いながら戦っていく月になると思います、ね、だからそうしていきましょうね。アーメン。はい、それじゃあ祈りましょう。皆さんじゃあお立ちください。私の後につけてくれ、言ってください。主よ、あなたの義を追い求めます。この選挙戦を通してでさえも、
あなたの義が
回復されるのを私たちは見ると宣言します。真理が人々の目に明らかになると宣言します。陰謀が
陰謀だ。
陰謀だったと分かるようになると宣言します。
陰謀だったと分かるようになると宣言します。
主は私たちはあなたの真理を知りたいです。
今
偽りのカーテンを引き下ろして、私たちが真理を見ることができるように助けてください。じゃあ、皆さん手を挙げましょう。そして祈ります。主よ、私を義をもたらすものとして用いてください。
私を義をもたらすものとして用いてください。
祝福をもたらすものとして用いてください。
祝福をもたらすものとして用いてください。
あなたの絶対的な真理を語るものとして用いてください。
あなたの絶対的な真理を語るものとして用いてください。
ハレルヤ、
ハレルヤ、アーメン、
アーメン。
感謝、主に感謝しましょう。ハレルヤ。もう素晴らしいメッセージで、ハレルヤ。本当で、皆さん本当に祝福ね。祝福の一つは私たちが。